それじゃあ、時間も押してきちゃいましたので、早速、講演の方に入りたいと思います。今日お話しいただくのは、People Bridge という、団体を、主催されている岩本先生で、岩本先生は金融関係の企業等を中心に、人材育成の研修をずっとされてきておられます。実は今回お願いしたのも、我々がいつもお世話になっているゲリス様の方でも、研修を、ご担当されたということで、事務局長の瀬里田さんを通じて今回お願いした次第です。それでは早速、先生にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
今ご紹介いただきました岩本と申します。じゃあ約1時間ちょい、一緒にコミュニケーションを学んでいきたいと思います。じゃあ最初に僕の簡単な自己紹介をさせていただきます。今ご紹介いただいたようにコンサルタントという仕事をしてます。企業の研修とか、企業の問題解決のお手伝いをしたり、あるいは心理カウンセラーとして個人の方の心のケアということを主にやっております。で、今日もその論理と心理、その両面からコミュニケーションについてお話をしていきたいなと思っています。で、冒頭にですね、ちょっとお話をさせていただきたいんですけども、皆さんは視覚障害者という言われ方をされてますよね。で、僕個人的にはですよ、この障害とか障害者という言葉に非常に違和感を感じています。なぜかというと、この世の中に肉体も精神も完璧な人なんかいないじゃないですか。どこかしらに障害を抱えている。たまたま皆さんは目に障害を持っていらっしゃるけども、世の中には手がない方、足の不自由な方、あるいはメンタル精神を病んでいらっしゃる方、いろんな意味でどこらかに障害がある、いわば人類全員障害者だと僕は思ってるんですね。で、僕自身もそのコンサルタントという仕事で企業のいろんなこうアドバイスをするんですけども、実は僕自身もある障害を持ってまして、算数障害って言葉ご存知ですか？世の中には数字に関する感覚が全然つかめない人っているんですよ。実は僕そうなんですね。だから簡単な引き算とかできないんですよ。いまだに九九が全部言えないんですよ。だからね、コンビニ行って例えば345円の買い物して1000円札出してお釣りがいくらかって分かんないんですよ。電卓叩かないと。だからね、昔はなんで僕はバカなんだろうと、頭おかしいんじゃないかと思ってずっと悩んでいたんですね。ところが、ある時期この算数障害という脳の障害があることが判明して、ある一定数の人間は数字に対する感覚がこうつかめない人がいるということが分かってきて、そうなんだ、僕は算数障害だったんだと。だから計算もできないし、例えば3円と3億円って理屈では違うの分かるんですよ。もう感覚として3円と3億円がどのくらい違うかってこう実感が持てないんですね。だからね、すごく悩んでいた。しかもおまけに僕左右盲という障害を持ってまして、知ってます？左右盲、右と左の判断がつかないんですよ。だから左折って言われるとどっちか分かんない、右折どっちって分かんないから免許が取れないんです。だから右って言われたら、あ、ご飯食べるとき箸を持つ方が右で茶碗が左だよ、だから右で箸持ってるからこっちが右だって、そういうふうに変換していかないと右と左も分かんないんですね。だから免許取れない、方向音痴、いつも道間違える、大変な障害を実は持ってるわけですね。で、昔はね、それが僕のコンプレックスでした。なんで計算できないんだろう、なんで人間誰も分かんないんだろうと思ってました。で、ある日気づくと、僕は数字は弱いんだけども論理でロジカルに考える、理屈で考えるってことが非常に得意なことが分かったんですね。で、いまだにこういろんな企業さんでロジカルシンキングとか論理思考とか問題解決とかそういった研修ができるのは、実は数字の感覚が弱いから僕の脳は数字じゃなくて論理の方で考える脳が大きくなったんだなってことが後で分かったんですよ。だから 人間のこう脳とか体って不思議なもんで、どこか欠けてるところがあるとそれを補おうとして他の部位が強くなってくるんですね。だから僕の場合は数字に関する感覚が全くつかめなかったんで、論理とか理屈で考える脳が大きくなって、そのおかげで今はロジカルシンキングの講師をやったり、そういったことが商売になるわけですよ。だからまあ、皆さんもたまたまこう 目が弱い、見えないという障害があるがゆえに、逆に言うとそれを補おうとして皆さんの体とか脳はどっかが異常に強くなってるはずなんですよ。聴覚が人より優れている味覚、あるいはどっかの身体能力、そういったものが非常に発達しているはずなんですね。だそれを自分なりに理解されている方はそれを強みとして仕事に生かせるし、生活に生かせるし、まだ気づいてない方はちょっと自分でこう客観的に見るなり、周りに聞いてみるなりして、どこが人より優れているんだろう、ね、そう考えるとなんか自分の人生とか仕事とかに強く生かせるところが増えてくるんじゃないかなと思うわけですね。だからもう障害は全員が抱えている個性だと僕は思ってます。障害は強み、もっと言うと神様が与えてくれたギフトだと思ってます。僕はたまたま算数障害という障害を持ったために論理能が大きくなった、ね、ただぜひ皆さんもぜひ自分の強み、目が不自由なことによってどこが強いんだろうか、どこが人より優れているんだろうか、それを知ることによってなんか人生の見え方変わってくるのかなということが思うんですね。以前ですね、面白い体験があって、僕がまだサラリーマンやってた頃、ある会社で障害者を雇用するっていうことを取り組んだんですね。で、知的障害の方を数人雇用したんですよ。で、当然知的障害を持ってらっしゃるから接客はできないし、事務作業もできないし、やってもらう仕事というのはこう掃除とかシュレッダーとか、まあよく雑に言う雑務というやつ、それをその障害者の方に担当してもらったんです。で、その時にある日ですね、そこのオフィスにいた営業マンが突然叫び出して、やばい、契約書がないって言い出したんですよ。なんか自分が一生懸命取ってきて大口の契約取ってきたんだけども、その契約書が見つからないと騒ぎ出したんですね。で、周りにちょっと俺の契約書知らない、なんとか工業さんの3000万の契約書だから見てないかって叫んだけど、誰もないよ知らないって言った。そしたらね、突然その障害者でシュレッダー担当の方が、あ、その契約書さっき僕シュレッダーしました、あそこの積んである紙の38枚目にその契約書入ってましたっておっしゃったんですよ。びっくりしました。障害者の方は一日何千枚っていうのをシュレッダーとかひたすらやってるんですよ。でもその方ね、全部覚えてるの。写真見るように書類を見たやつを全部覚えてるんですよ。だからさっき38枚目になんとか工業のなんとかいくらの契約書を私シュレッダーしましたよっておっしゃってるのね。びっくりします。すごい能力でしょ。ひたすら何も書かず何千枚もシュレッダーかけてるんですよ。でもそれを全部一枚ずつ覚えてらっしゃる。すごい能力と思いません？で、やっぱ彼はその知的障害者ということでそういう雑務しか任せられなかったけども、その能力を生かしたらすごい仕事ができるはずなんですよ。だからやっぱりね、こう自分の強みってどこなんだろうかな、自分の肉体とか脳とか心が弱い分どこが強くなってるのかなと、なんかそういうことを知ることも一つの、これから生きる意味での、大事なことかなと思います。